Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIs11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。始まりました、壱岐島ポッドキャスト第368回ということで MC の石本です。そしてもう一方この方です、
カルロス・ゴーンです。
あー、なんかすごいっすね。なんか喫茶店頬張
りのどうなっちゃってるのか、はいはい、まあまあ検察としてもまああれこれ立件できなかった時の考えるとまあ良、ね、かったんじゃないかっていう気もしなくはないですけどね。
で本当にまあ今回のことに関しては最初はなんか、はい、そんなことがニュースになるのかなぐらいに最初第一報をチラッと聞いた時は、はいはいはい、ラジオかなんかで聞いたんですよね、はいはいはい、思ったけど、まあ、よくよく考えてみたらと、
すごいこと
っすね、思うほどなんかちょっとドラマティックというか
自分であの、はい、映画売り込みに行ったって話があるんですか、ね、すごいよね。
でなんかあの今日今撮ってる1月の6日なんですけど、はいはい、まあ、あの仕事始めぐらいになってから、うんうん、警察も仕事始めたのか
しばらくね、まあ、なんかあんまりニュース流れませんでしたもん ね
今日ぐらいになったらなんかいろんな情報がですね、うん、なんか分かってきたというか、
8日に会見するみたいな、
はい、あ、そうですね、それこそなんか、まあ、この後よく出てきます YouTube ライブとかですね、はいはいはい、いろいろ多分あの全世界で見れるようなやり方で、ね、多分やるんだろうなと思いながらですね、なんかあの約束をどたけあのキャンセルされたあの、はいはい、ホリエモンがちょっと
出てましたね。本当そうですよね、はい、これまで3月来られた時に、はい、カルロス・ゴーンの話出るかもしれない、
ね、はい、レバノンで会いましたから
そうね、レバノンで会う分には別に構わない、ね、
そうなんですよ。だからなんか最後にレバノンに行きますから、うん、その時は会いましょう。
これちょっと今度来られる時は、はい、あのホンダジェットで来られる、プライベートジェットで、は
い、ホンダジェットでなんか1メートルぐらいの箱に
入って出てきたら、
はい、ちょっとそれはちょっとあのホリエモンのエンターテイナーぶりにちょっと期待したいと思いますけど、うん、まあ、まずあのちょっと遅れましたけども、はいはい、FM を、はい、あの聞かれてる方ですね、うん、明けましておめでとうございますということで、はいはい、まあ、なんでこんな回りくどい言い方をするかというと、うん、あの367回放送のポッドキャスト限定で配信をさせていただいて、うん、あのまあ、いくつかですね、はい、反響をいただきまして、ほうほう、あの
コアなファンの方が、
なんとあの対馬の方からですね、はい、対馬ケーブルテレビに触れてくれてありがとうまあ、あのどんな触れ方をしたかはこの子で言わないですけども、ね、は
い、ぜひぜひ聞いていただきたいということですね。
はい、あの、実際に聞かれたらちょっと、ま、あのちょっと怖い気もしますけども、はい、というそんな反響がちょっとゾクッとしたところだったんですね。
いや、聞いてる人はいるなと。
そうですね、あの対馬からそんなご連絡をいただき、はいはいはい、ありがとうございましたと、はいはい、いうところなんですけど、うん、あの新年早々ですけどですね、はい、あのいきなりオープニングノープランで入って
そうなんです
しまったんですけど、ただですね、ちょっと年末から言ってた話として、はいはいはい、スマートニュース、
はいはいはい、
ね、あれに対抗するために、うんうん、今度からもうニュースを伝えるだけのメディアとしてはどうなのかという話をしてた中で、あのちょっとですね、うん、たまたま 2,3 人ぐらい立て続けにですね、うん、ちょっとゲスト候補の方が見つかったので、
なるほど、
去年はちょっとあのバタバタして封印してたゲストコーナーなんかも、ね、ちょっと今年は、はい、復活してみようかな、そのうち一人一人あのいつでもいいよぐらいの勢いで、はい、言ってくださったので、ちょっとそんな方も
何人かね、はい、私も昨日ちょうどカリさんで、はいはい、セミナーっていうかを最後、
昨日、
さん、はい、昨日だったんですよ、
はいはい、
で昨日でもう一昨日で宿泊の営業は終了されて、はい、改装工事に入られるみたいで、結構あの十数名集まっていただいて、はい、粋焼酎プラスウイスキーの話みたいな感じでやらせていただいたんですけど、はい、結構あの5つ星ですからね、ミシュラン5つ星が唯一離島にあるのはあそこだけですからね、
はい、割合としては、はい、その参加された方島内外ってどういう割合だったんですか。
島内が8割で、島外からなんかすごくいつも来てる方で、
はいはい、
あの2人だけ、
はい、
あのまあ、昨日は本当は宿泊はなかったはずなんですけど、はい、もう最後の最後だからっていうので、その2名だけが宿泊をされてたみたいですね、は
い
はいは
い、いやちょっとなんかそれこそ YouTube ライブは、
はいはい、ああそうですね、はい、うん、なんかそういう面白いあれね、はい、なんか今後もまあいろんな、はい、こう島民の方が参加できるような会もされるみたいなので、
は
い、
なるほどなるほど、
はい、あのお財布に余裕のある方は、はいはい、 参加して
もらって、奥村支配人にも
はいはい、はい、
ゲストに、
そうですね、昨日も、まあ、奥村支配人も、はい、あの急遽あの私も参加したいって言って参加されたんですけど、
なるほど、
ぜひですね、はい、リニューアルの、
そうですね、あの告知も兼ねて、
そうですね、
ポッドキャストに、
はい、あ、そうですね、
いや、ラブコールをここで、
そうですね、はいはい、お送りしたいと思います、はい、
送っとこうかなと思います、はい、ということであと30秒ぐらい余りましたけど、うん、
今年の抱負は、
今年の抱負ですね、実は今日1月6日収録、はいはい、あの私実は誕生日なんですけども、
お、そうじゃん、
そうです、
今日6日じゃん、
今日41歳の厄年になりまして、
はい、
ありがとうございます、あの、で、厄年に突入いたしましたので、はい、前役はですね、はい、あのついにあの定期薬が飲むようになったというところが、
お、血圧ですか、
血圧です、あ、なので、あの厄年、あの体を大切に頑張っていこうと思います、ね、はい、で、深谷先生抱負の方は、
はあのいつも通りで、
はい、わかりました、
行きたいと思います、はい、あの来週からあの、はい、留学生が来るので、
あ、そうですね、
はい、その準備です、
はいはい、ということで今年もじゃあポッドキャストよろしくお願いいたします、うん、よろしくお願いします。
生島ポッドキャスト、
生島ニュース。
このコーナーは生き新聞、生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
それでは今年最初の生き島ニュースに行きたいと思います、うん、ということで、生き新聞さん、
はいはい、
1月3日号ですね、はいはい、こちらの一面から紹介しようと思うんですけども、はいはい、あのこの前ですね、はい、あの新年の、 あのポッドキャスト限定放送の方でちょろっと触れたんですけども、旧公立病院跡地に図書館建設へということで、うんうんうんうん、令和5年5月オープンを目指す、
まだまだ、
はい、だいぶ
先、結構先ですね、
そうですね、あの今2年になったばっかりで
3年4ヶ月
ぐらいですね、うんうん、っていうことなんです。私立合同な図書館が旧公立病院跡地に移転すると、はいはい、で新設される計画であることが分かりましたと。
なるほど。
で、生島ホールで開かれた今年度総合教育会議で所管する市教育委員会が明らかにしたということになっております。で、まあ、現在の合同な図書館というのは1979年に無償地区公民館として建設され、はい、まあ、そうですね、96年に壱岐観光会館内にあった図書館が移転したとなって、築40年が経過し老朽化が進んでいると、
はいはいはい、
耐震工事が行われていないということで移転先を模索していたということだそうです。はいはいはいはい。で、まあ、図書館といえばですね、うん、大村でしたかね。
はいはいはい。
大村市に、ね、オープンした県立未来音図書館っていうのを、ちょっと前に紹介させていただいたと思うんですけど、
は
い
は
い。
この前グフィさんが言ってましたよね。
あ、本当ですか。なんか古典かなんかじゃなくて、
いや、なんか多分なんかので、はい、なんか写真かなんか上がってて、借りる本がないって
。ああ、そうです。まあ、そこは、置いとくとして、はい。で、その、大村市、となるとですね、うん、今図書館の連携強化って書いてあるので、まあ、その頃には置いてる方が充実するかもしれないですね。
は
い
は
い、
ゴーノーラ図書館なんか、あれじゃないですか、はい、本寄付してくれとかやるんじゃない
です
か。
ああ、そうですね。
どんなや
あの、もういっぱいいろんなところがあるで、ね、それで、連携して映像伝送システム、
うん、
学生の学習スペースの設置、喫茶スペースなどを併設した複合施設にするかなど、今後委員会の中で検討していくと。
まあ図書館ってね、はい、我々の頃と比べてだいぶ変わってきましたからですね。はい、
で、ここの図書館なんですけども、うん、こちらはですね、はいはい、最初はなんかその、生島ホールの106号室に、とかですね、
そうい
う、
オープンのね、
そう、はいはいはい、とかも検討されたみたいですけど、ね、はいはい、まあ、いろいろ、検討するにあたってですね、うん、こちらの、元公立病院の跡地に決まったということなんですけども、うんうんうん、先ほども言いました通り、3年後の令和5年5月までのオープンを目指していると、これは遅れないですかね。
まあ、学生さんたちはいいですよね。はい、
そうですね、高校出て、下って、登ってぐらいでですね。
なんかね、はい、あそこで迎えの方もいらっしゃるんで、土曜日とかはいいのかもしれないですね。
はい、あそこは駐車場も広いし
ですね。そうですよね。
はい、
う
ん、なので、
あとは図書とかなんですよね。はい、
そうですね。
向こう雑誌とかいりません。
はい。
週刊誌もいりません、図書館には。はい、
なんか先週の、名残が。ということで、まあ、この床面積、単純に床面積、はい、もしかしたら2階だとかなるかもしれないですけど、うん、床面積だけ見て、1200平方メートル程度を想定、それ でも現在の 3.2 倍になるということなので、
まあ、今それだけ狭いですもんね。
そうですね。だからまあいろんなスペースっていう話もさっきありましたけど、まあ少なくとも蔵書もこれ増えるっていう形になるんでしょうから、あの借りる本がですね、いっぱいあることを、はい、祈りたいなと、はい、思っております。
喫茶スペースとかできるとあれか
な。そうですね。
喫茶店とかあるな。
そうですね。だから他と競合しないようにですね。そうですね。そうならないようにですね。はい。というところでですね、続いてのニュース、まあ、あの、文化というところで、長崎新聞のですね、12月31日のニュースになります。厳粛、息で代々神楽、7時間で35編目ということで、7時間って言ってすごいですもんね。はい。で、もう、このポッドキャストでですね、神楽の話、代々神楽の話は何度もさせていただいてるんですけども、まあ、改めて、13人の神職、もう神職しか踊れない、この代々神楽、神楽ですね、生き神楽。13人の神職が約7時間をかけて35の演目を舞い、笛や太鼓を演奏、約300人の市民や観光客が見学したと。はい、はいはい。で、こちらも書いてある、神職のみが舞うことを許されてるんですけども、人気の演目、紙相撲。
うんうん、
紙はペーパーじゃなくてですね、ゴッドの方ですね。はい、紙相撲は3本の剣を持って舞ったり、2人が背中合わせで腕を組んで宙返りをする。これがアクロバティックですもんね。うんうん、この日は技が成功すると来場者から大きな拍手が、送られたと。
全部見たことないですね。
ああ、そう。7時間はなかなかですね。
昔、はい、それこそさっき言った、はい、なんだっけ、106号室から、
はいはいはいはい、
なんだっけ、文化財がずっと展示してあった時に、ビデオがあったんですよね、
はいはい。あ、なるほど、その7時間全部。
そうそう。あのビデオどこ行ったんだろう、
ね、そういう風に流せるのは、例えば YouTube とかダメなんですかね。
あ、本当ね。
はい。YouTube ライブをして、それもアーカイブに残すとかですね。
まあ、はい。よくいる、そんなの流したら見に来ないとか言うけど、はい、でも、実際に、
そうそうそう。
ね。
迫力ですよね。
そうです、そうです。はい、それを見て、はい、あ、やっぱり現物を見たいなっていう人を誘 う,
そ
う。
その理論で言ったら、ね、野球場もサッカー場も誰も来なくなるっていう話になるんですよね。
そういうことです、そういうことです。
だからそこで、広めてですね、はい、それで来たいという人を広めていくっていうのも大切かな、ね。
12月20日と8月だけど、
はい、
2020年は3回ある。
はい。
百姓現像。
あ、なんか、はいはいはいはい。
200周年で、なんかやるって書いてありましたね。
は
い、
あ、本当ですか
?2 月の20、何でしたっけ、って言ってました。
あ、そうです。
続報
を。ちょっとそこを調べておきます。はい。で、若者や当該の人にも神楽を楽しんでもらう、壱代々神楽交流プロジェクトもあり、うん、参道の足元をライトアップしたと。
はいはい、
あと、福岡市で主に活動する神社ガールズバンド、福国パラノイア、福国パラノイアのライブもありましたということで、うん、
はいはい、
なので、まあ、さっきの300人の市民や観光客ということで、まあ、うん、こういうのもめがけてっていう方もいらっしゃったかもしれないですね。はいはいはい、で、福岡市の会社員の方、代々神楽は初めて見たが伝統を感じ、草原だった。
うん、
参道のライトアップも神社と神楽の魅力とマッチしていたと話しましたということで、うん、ちょっと、ぜひさっきの話じゃないですけども、当該の方もですね、
うん、そうですね、
結構、さすがに7時間全部見てくださいとはなかなか言えないところもありますけども。はいはいはいはい、ま
あ、途中休憩とかもある
ですね。あ、そうですね。はい、踊られる方たちも大変です。
神職、ね、前代とかが振られるはずですよね。
そうそう。今年は結構、どうなんでしょうね。あったかかったんです
よね。そうですよね。
この観客の方は見てても、そこそこ薄着ですもんね。うんうんうん、はい。そんなにコート羽織ってとか、そんな感じじゃないですもんね。はいはいはい、なので、まあ、ぜひですね、来年以降また来ていただけたらですね。ね、
は
い
は
い、
今年。
あ、今年も、あ、そうですね、今年ですね、まだなかなか慣れないですね。はい。そして続いてはですね、はい、こちらもニュースなんですけども、こちらは朝日新聞のニュースで、
うん、
舞台は壱岐の巨石古墳、
はい。
個性豊かな高校生8人謎に挑むということで。うん、
個性豊かな。
はい。なんかちょっとしたなんか図書館にありそうななんか、なんとか3人組とか、探検隊みたいになってますけど、島内外から進学した、高校生8人、多分あれでしょうね。
はいはいはい、離島留学。
離島留学生も含めてなんでしょうね。ね、はい、テーマ、巨石古墳。大きな石ですね。巨石古墳を作ったら誰なのというテーマで、謎に迫りましたと。で、まあ、こちら、離島留学生を受け入れて、壱岐市で、っていう、この古墳の謎に挑んだのは、このコースで学ぶ2年生、
はい、
島内出身者3人と長崎県内など、神奈川、福岡、熊本の各県からの5人ということで、この8人、うんうん、三国志マニアや恐竜好きなど、個性豊かな面々が揃っていたと。
あ、もう三国志展終わったかな、
はい、
三国志展、旧博でやってたんですよね。
ああ。
一 一回見に行きましたけど、
ほうほう、
もう一回ぐらい見たいなと思ってます、はい。
そしてここ、あの、よく見たら、あの、有料記事だったので、ちょっとログインして、あの、ログインものはですね、ちょっとあんまり長くは紹介できないっていうところはあるんですけども、ね、はい、まあ、こちらですね、島の、埋蔵文化財センター主任文化財保護主人の方のですね、うん、フォローとかも受けながら、うん、この、巨石古墳ですね。ちょっといろいろ注目して、うん、それでいろいろな調べ物をされた研究を地道な作業の連続だったと。
はいはいはいはい、
で、この古沢さんですね。主人、あの、文化財課の方ですね、うん。合格をもらえるまで土器の実測図を何度も書き直し、約20冊の先行研究を読み込んだと。すごいですね。ここまでされてるってですね。
すごいな。はい、まあ、古墳多いですからね。
はい。もうそこなんですよね。やっぱりその、やっぱり歴史の流れから言って、あの、本、大陸からですね、いろんなものが伝わってるっていうところもあるので、はいはいはい、結構最先端な古墳というか、はいはい、そうですね、その年代を見てたらですね。
県内の古墳の3分の2かなんかが多分一気に集中してるんですよね。はい、で、なんで一気にそんなにあるんだっていう話ですよね。
そ
うなんですよね。
あの、そこら辺は、あの、なんかですね、一国検定の時にちょっと習った気がするんですけども。はい、
あれあれもう忘れ
てました。あの、勉強して
ます。今はなき一国検定。
そうですね。はい。はい、僕あの、最後の博士なので。はい。というですね、うん、あの、こんな、あの、古墳もいろいろ研究してですね、守っていきましょうという。まあ、
これからね、どんどんね、はい、あの、研究して発表してほしいですよね。
はい。で、こちらはですね、なんか、あの、ちょっと、あの、有料の記事なので、はい、あまり全部は読めないところはあるんですけども、うんうんうん、こちら、あの、歴史、いつ頃作られた古墳なのかっていうところも調べたんですけども、一方、はい、巨石古墳の近くの集落で過去に出土した遺物ですね、うん、あの、を年代表に整理してみると、古墳時代後期に急激に発展していることがわかると。で、学校の近くには、巨石古墳が確認されておらず、巨石古墳を作ったのは島の外から来た勢力ではないかという結論を導いていると。うん、そんな、なんかいろいろですね、古墳からわかることっていうのもあるみたいで、これのまた発表会とかもですね、うんうんうん、なんかあったら面白いかなと。そうですね、うん。はい。期待しております。はい、論文を集め、あ、なるほど。論文とかも書くのかもしれないですね。
ああ、
は
い、なるほどね。
そして続いてはですね。
発表会とか YouTube とかで流してほしいですね。
いいですよね。あの、もう YouTube ライブさっきから。はい、はい。で、こちら。ジャパンタイムズ、初めて取り上げるメディアになりますけど、うん、まあ、日本に、はいはい、日本在住の外国人向けの、新聞という形になるんですけども、うん、こちら、1月4日なんですけども、うん、エマージェンシー・オン・ラッキー・アイランドということで、こちら、こちらはどこの写真でしょうね、これですね。
どこですかね。おー。
こちらになるんですけども
。こんなところ一気にあるかな。
あの、ちょっと思ったら、元井の上の方かなとちょっと思ったんですけど、ね。
ああ、そうかもしれないですね。はい、夕日っぽいですもんね、
はい。はい。で、こちらなんですけども、うん、このラッキーアイランドとはどこのことかと言いますと、うん、このジャパンタイムズ、英語です。うんうん、トゥモローズエディションオン・オブ・ザ・ジャパンタイムズ・オン・サンデー・ルックス・アット・イキ・アイランドということで、はい。明日の、日本、ジャパンタイムズ日曜版の、うん、表紙ですね、うん、あの一面は壱岐の風景ですよと The first municipality in Japan to declare a climate emergency、うん、まあ、あの気候緊急事態ですね、あの宣言を日本で初めて、はい、やった、うん、自治体ですよと。
すごいよね、はい、それだけのあれでジャパンタイムズの表紙を飾ってくるんですからね。
やっぱさっきあのこの前の年、あの年始放送でも言いましたけども、うんうん、やっぱりあのやったもんガチというかですね、はいはい
は
い、やっぱり
年始放送聞いてない方はポッドキャストだけしか流れてます、はい、
よろしくお願いいたします、はい、あんまりよろしくしないでこう Can it lead the country to a more sustainable future、うん、持続可能より持続可能な、うん、あの未来に向けて、うん、国をリードすしているすることができてるよとか、なんかそんな感じですかね、うんうんうん、はい、そんな感じのジャパンタイムズから紹介を受けて息の風景が、
はい、ラッキーアイランド、はい、これラッキーを使う、
どういう表現なんでしょうね。
エマージェンシーオン、はい、エマージェンシーオンだからね。
アフターあのちょっと一面の記事、アフターディクレイリングアンアンプレセディンエマージェンシーアイランドオブイキ、うん、イキで、まあ、あの気候変動宣言ですかね、うん、をした後、
緊急事態宣言、
はい、緊急、あ、そうですね、緊急事態宣言で、うん、イキイキの島の現在は、トゥワードアモアサステナブルフューチャー、うん、持続可能な未来より 持続可能な未来に向けてチャージ、うん、まあ追求するとかそういうチャージでしょうね、うんうん、ここですね、うんうん、それをリードする必要がありますよと、うんうんうん、だからまあ宣言しただけじゃなくて息が国を引っ張るぐらいの勢いでという感じですね。
今からね、はい、いろんなことをやりながらでしょうね、はい、逆に言えば、電源つながってないから、はい、本当に 100% ができるとしたら、こういうところでしょう
ね。そうですね。
わかりやすい。
はい。また、新年に続けて忘れましたけど、何党でしたっけ？ワイタ党ですね。
ワイト党ね、は
い。ワイト党ですね。日本のワイト党を目指してですね、はいはい、ちょっと息もなんかそういう取り組みがどんどん進んでいくんじゃないかなとですね。うん、
まあ、各自のお家も、こう、はい、例えば LED に変えていくとか、はい、消費電力を減らしていくとか、うん、まあ、そういうふうにしないと、はい、なかなか達成は難しいですね。
そうですね。なので本当に今例えば息でどれだけの電力が使われてるとかって
あ出てましたよ。
出てるんですか、
う
ん、
出てます。ででも多分 10% ぐらいは自然エネルギーとかになってたんじゃないかな、はいはい、ちょっとデータ忘れましたけど、はい、まあでもまだまだですよね、はい、ただでも蓄電技術が発達しないとなかなか難しいでしょうから、はい、なんかだから水素発電とかも壱岐市もやるみたいなので、うん、はい、その辺でやっぱり余った電気をどう蓄えて使いたい時に使うか、ね、うん、
結局太陽光エネルギーの時も、うん、買いますってなったけども蓄電っていうところでですね、うんうんうん、どうしてもボトルネックになってしまうかっていうところですね。
やっぱり安定性がないから自然エネルギーはね、うん、はい、だからその辺をどうするかですよね、うん、
はい。そしてですね、うん、これは今週末になります。
うん、ガラッと。
はい。
はい。変わります。
はい。壱岐の島新春マラソン大会ということで、うん、86年から開催しており、島内外から参加者が来られる壱岐の島新春マラソン、今年はもうなんと34回目の大会となります。
うん、なるほど。
こちらですね、なんと、ハーフマラソンの部、各種目で、はい、入賞された方、うん、優勝された方、うん、6名ですね、うん、年代別のですね、ランキングで。優勝で6名の方、はい、なんと千歳 JAL マラソンにご招待になってるんです、この大会ですね。はい。
そうなん？
そうなんです。ご招待なんです。
なるほど。あれ？
はい。
狙った方が良かったんだよ。
いや、そこは、逆立ちしても無理だ。逆立ちしても余計無理ですね。はい。そんな新春マラソンが今週末ですね、うん、開催されますので、まあ、天気は今のところそんなに悪くないみたいなので、ね、はいはいはい、はい、まあ、ぜひ皆さんの応援をいただけたらなと、はい、思っておりますと。はいはいはい、そしてですね。
表彰台狙いですか？
表彰台狙い。はい、僕、10キロの部で、はい、はい、頑張ろうかなと思ってます。はい、ので見かけた方はちょっと、は
いはい、10キロの分の人はゆっくり走ってください、はいはい、
でもですね、なんかちょっと絶不調なんですよね今ですね、なんか走っても走ってもなんかですね、体が重いというか、まあ単純正月太りなんです、ね、
食べ過ぎだ、
はい、なんかですね、この前も目的の距離の3分の1ぐらいでなんかもうバテてしまったようなですね、ちょっといかんなと思いながら、ね、はいはい、ちょっと1週間
で調整を、
はい、頑張って絞ろうと思います、はいはいはい。そしてですね、続いてはですね、うん、これ、軽曲げ、品曲げ。
なんだ？
はい。軽曲げ、品曲げというサイトなんですけども。
はいはいはい、はい。
はい。福山先生、軽曲げ、品曲げとは何かわかりますか？
品曲げはわかりますけど、はい、軽曲げはわかんないし。
はい。なんとですね、これ、うん、異臭弁らしいです。
う
ん、
そうそうそう。
物事を急増する。という意味だそうです。
へ、
う、
ぇ、ん
はい、だから、まあ、仮設のお店のようなものを作り、うん、みたいなんですね。なんかそんな感じで、軽曲げ、品曲げ、要するに、とりあえず作っとこうかみたいな、なんかそんな感じなのかなとですね、うんうんうん。そんなサイトらしいんですけど、こちらはですね、アーティストインアイランド、壱岐2019言葉の形展というのがあるらしいんですけども、うん、そこに参加される、アーティストの方、うん、寺江慶一郎さんという方のサイトらしいんですけども、はいはいはいはい、ちょっとここのサイトにですね、うん、逆算してたどり着いたというかですね、
はい、
こちら、1月5日の記事なんですけども、うん、インタビュー、うん、ボブ斉藤さんということで、
ね、なるほど、
こちら6本、
インタビュー、インタビュアーですか、はい、インタビューされた方、
された方だ
と、された方なんだ、ね、珍しいね、
はい、7つの音声に分かれててですね、はいはい、6分5分2分4分4分10分4分ということ です、ね、
なるほど、
実はここに来る直前に見つけたので全然聞いてはないんですけども、はい、ボブさんがでボブさんの紹介なんかもここに載ってます、
うん、
数多くのイベントに関わり企画運営を学ぶ、うん、ね、福岡のクロス FM ラブ FM などでラジオディレクター音響エンジニアを従事し35歳で生き 島に帰省、うん、それまで培ってきた経験をもとにラジオ局設立やイベント企画運営に奮闘するということで、うんはい、そして今までの経歴なんかも書いてあって、はいはい、坊さんのインタビューが聞けるということなんですけども、なるほど、
はい、インタビューしてるのは、
はい、そうよく
ですね、ね、よく見ますけど、はい、されてるのってなかなかないでしょうね、
はい、ここに書いてあるんです。池江文の解説をし、ご自身も10年間ラジオのパーソナリティを務めているボブ斉藤こと、うん、斉藤智之さんにお話を伺うことができました、うんうん、一気に FM を設立するまでのお話や、うん、どんな風にリスナーとやり取りしているか、はいはい、表現について今後のことなどボブさんの様々なことを教えてもらいましたと。
なるほど、なるほど、
はい、そして、1から7まで、エピソードがあるんですけど、うん、1一気にゲリラ的に FM を設立、情熱の背景。
そうね。
はい。二、地元の勝本でミニ FM 開設、開局。
ミニ FM、懐かしいね。
三、開局2年目、壱岐島全島に電波拡大。
はい。
四、勝本 FM の行き詰まり。
はい。
五、ついに壱岐 FM の誕生というところで、ここら辺が壱岐 FM 開局までのボブさんの波乱万丈の話。
面白そうよね。
面白そうですよね。はい。で、六、七、は、ボブさんの表現やコミュニケーションについての考えに触れる。うん、6、ラジオのコミュニケーション。7、うん、これからのボブ斉藤ということで、はいはいはいはい、何語ってるんでしょうね。ちょっと、
すごいな、
はい、聞いてくれよかったなと思うんですけども、はいはいはいはい、ボブさんの表現やコミュニケーションについての考えに触れるお話なので、普段のラジオでは知れないボブさんが聞けるかも。うん、お話をするプロなので、うん、とても楽しく助けられながらお話をさせてもらうことができましたと。
はい。
いうことで、この方ですね、もう毎日ですね、
はい、
ブログというか、なんか制作ノートっていうタイトルになってますけども、書かれてて。
一気の人なんですか？
いや、ですね。
わけじゃないんです。
どこって
書いてあるの？なんで、桂曲げ、品曲げを使ったん
で、ね、ですね、広島生まれで、東京在住で、いろんなところで個展とかされてる方らしいんですけども、で、なんか、壱岐に来たのがですね、
はい、
最近なんですよ。で、はい、それでちょっと、その、今日のっていうですね、うん、カテゴリー、ここで、一日を振り返るっていうのを、されてまして、ここのを、こう見ていくと、うん、こちらですね、12月の12日ぐらいに、
うん、
来られたみたいなんですけども、僕ですね、この人もしかして見たことあるかなと思うのが、ここですね、港に実行委員の S さんが迎えに来てくれましたって言って、うん、多分、ジャム兄さんだと思うんですけど、はい、ジャム兄さんと、一緒に、僕津島にちょうど行こうとしてて、
はいはいはい、
でジェットホイール待ってたらジャム兄さんが迎えに来てて、それどなたの迎えですかって言ったら、なんかアーティストの人を迎えに来たみたいな感じで、で日付見たら多分この日だったんですよね。はい、なんか。
なるほど、なるほど。
なんか本当アーティストという感じの方だったと思いますね。
アーティストという感じの方。
なんかちょっと、
なんかイメージで、髪すっげえバサバサで、おい、髪さばいたか、何週間か洗ってねえんじゃねえかみたいな。
いやいや、そんな、
そんな、
衛生面の問題じゃなかった
んですけど、
なんか、はい。で、ちょっと面白いなと思ったのが、1月5日の記事なんですけども、はいはい、タイムラプス。
うん、
はい、昨晩撮影したタイムラプスの編集映像にする、夜10時頃から深夜2時頃まで、星空ですね、うん、
はいはい、
映像を見ると分かるが最初と最後で空の色が変わる、1時ぐらいから街の光が消え背景の色も徐々に黒くなっていくと、
うんうん、
で足目のシェアハウスに泊まってるらしいんですけども、
これ息の方あれですかね、
だと思います、はい、うん、で、こちらので、あとはその、ボブさんとのインタビュー。これ、毎日この量書かれてるって結構すごいですよね。
すごいですね。本当に。
で、博物館での、で、なんか今度博物館でなんかイベントがあるそうなので、なんかそういうのの紹介とかもされてたりとかですね。この、で、いつまで、今月途中ぐらいまでいらっしゃるみたいので、この、けいまげ、ひんまげちょっと見てい
きたいですね。まだいらっしゃるってこと
ですね。はい、まだいらっしゃるんですね。なるほどね。で、だから、これ、徐々に更新らしいんですけども、
はいはい、
今日今、1月6日の今、6時ですけども、うん、この時点では、今日の予定、出初め式の見学、機材チェック、絵コンテの確認制作、映像編集という感じで、今日することっていうところ、で、毎朝9時に今日の予定発表、0時までに今日のまとめを投稿しますということなので、この方に会いたい方は、ここの今日の予定を朝9時にチェックしたらですね。
なんか
は
い、総理のあれみたいな感じです、
ね。首相同行ですね。
はい、はい、首相同行みたいです、ね。
あんな感じで、お会いできるかもしれないというところですので、はいはい、ちょっとこの方ですね、ちょっと追っかけてみたいなと思ったり。
なるほど。
はい。ということで、けいまげ、ひんまげ、息にある方言で物事を急増するということですので、はい。で、これは、だから、
足部ですか、
ね、どこなんでしょうね、これですね。大野浦町とは書いてますもんね。
あ、本当。
はい。 ちょっと、どこかでイベントがあるみたいな。ちょっと、はいはい、すいません。ギリギリで見つけたので読み込んでなかったんですけども、ちょっと、はい、チェックしてみたいと思う。でも、本当に相当文章を書かれる方ですね。はいはいはい、すごいですね、うん。はい、というところで、今週のニュースはこの辺ですね。はい、はい、これで終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも、Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。